はい、それではヨハネによる福音書の12章ですね。今日の説教の題は限られた時です。限られた時、前回ですね、1節から8節までを見てきたんですが、9節からですね読んでいきたいと思いますけれども、この12章はこの前も話したようにイエス様が公に人々の前で私がキリストだよ、神の子だよ、信じなさいということを言った最後になるわけなんです。言い換えたら最後のチャンスなわけなんですね。そして、この時を見てください。 12章の1節で杉越の祭りの6日前だと。杉越の日の時にイエス様が死なれたんです。ですから6日前のことなんです。近づきました。そしてイエス様が後で、出てきますけども、27節で父よ、この時から私をお救いくださいというか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのですと、その生まれた時からですね、そして30歳ぐらいになって公に活動を始められた時から、この時のことを考えながら、いつも考えながら生きておられたんですね。そしてその時は近づいてきたんです。そして最後にその一般のそのユダヤ人の人たちに対して語るべき言葉、これで終わるよということをおっしゃっておられるわけなんですね。で、私たちいつも時間があるでしょうと思ってしまいます。そうですね、また同じことが、そのチャンス、機会が与えられるでしょうと思ってるんですね。けれども、例えば、ね、日本に来ている韓国の人、いつ帰るかわからないです、ね、また戻る、そのいやにずっと、ね、日本にいて日本に住んでいる日本人だったらわからないかもしれませんけれども、いつ最後になるかわからない、これがそうなんですよね。いつもそうですよね。で、私たちまた、例えば、ね、イエス様のことは聞けるかもしれない、ね、で 今まで聞いてるからまたあるでしょう。いや、そうじゃない、最後の時、限られた時があるんだよということを、このイエス様がその切迫感を持って、ここで教えておられます。で、そのイエス様の心を捉えた人、キャッチした人が1節から8節に出ていたマリアです、ね、マリア、マルタ、マリア、ラザロの家、ベタニアにあった家でマリアがだいたい1年近い、その給料の分ですね、皆さん自分で月給がいくらか頭に考えて、それで10か11ぐらいかけてください。そのぐらいのお金です。その香油をイエス様の足に注いで、また頭にも注いで、そして髪の毛でそれを拭ったと、ということを行ったわけなんです。もうイエス様にこういうことができるのは最後だって分かったんです。それで行った。でイエス様は、これは私の葬りのために、その葬式のためにしてくれたんだとおっしゃいました。そして9節から11節まで読んでみたいと思いますけれども、大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死因の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。11章でラザロが4日間死んでいたのに、イエス様が生き返らせましたですね。そして今ラザロの家にいて、そして、いろんなユダヤ人の人がやってきているわけなんですね。だから多くの人が自分たちから離れて、イエス様を信じるようになってしまっているから、その証人であるラザロも、 抹殺する、なくしてしまうということを、まあ、彼らは考えたんですけれども、それがなかなかできないんですよ、というのが12節からの話であります。いいですか。12節から19節までを読みます。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられるのを聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれてある通りであった。恐れるなシオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。はじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、夜は明けてあの人の後について行ってしまった。わかりますか。この翌日と言ってますから日曜日なんですけれども、普通主労の聖日と呼ばれます。主労ですね、という、そのあれ、木の名前ですね。そして聖日というのは聖なる日です。ですか。でなぜかと言ったら、シュロの木の枝、13節、シュロの木の枝を取ってですね、こうイエス様がエルサレムに入ってこられる、入場って言っても入って城って書きますけども、入場するのを、まあ、迎えた日ということで、まあ、今キリスト教の中ではシュロの聖日と呼びますけれども、英語だとポーンサンデーって言いますが、殺そうと思ってたのにパリサイ人たち殺せないわけなんですよ。いろいろ綿密、この綿密にですね、じっくりとイエスを殺す計画を立てていたんですが、そのベタニアでラザロが生き返ったのをイエスも大声で、ラザロよ出てきなさいと言ったから、もうみんなが分かってる、そこにいた人たちは。でそのことを、その世界中からエルサレムに神様を礼拝するためにやってきたユダヤ人の人たち、巡礼者、巡礼のために来た人たちに対して話してるもんだから、もうイエス様の人気が絶頂になったわけですよ。もうそれで近づこうにも近づけない。一体どうしたんだ、みんなイエスの方に行ってしまってるではないかということで、守られてその計画がうまくいかないのを、まあ、悔しがっているわけなんです、はい、ここでですね、群衆がイエス様をお迎えしているのと、イエス様がどのようにしてその、このお迎えを受け入れたか、じっくりと見たいと思うんですけれども、まずこのホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの、何て書いてますか、王にって言ってんです。王様を今迎えています。でここの言葉は詩篇の118編25節26節に書いてあるんですけど、ホサナって意味わかりますか。詩篇見ると出てきます。救ってくださいって意味です。あのイギリスの国歌ですね、セーブ・ザ・クイーンっていう、あのここから来てますね。あの詩篇を読むとですね、あのすごく似てるんですね、国歌の歌詞を見ると、女王を救いたまえっていう、ホサナで、今イエス様が来て、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にと言ってるのは、そのイエス様を キリストとしてメシアとして受け入れてるんですが、ちょっとイエス様の入り方が違うんですよ。ロバの子に乗ってるんです。ロバですよ、ロバ。そしてしかも子、まあ、小さなロバですよ。普通ですね、王様がある町に入って行くときに何に乗っていますか。普通馬でしょ、馬です。で、特にここでユダヤ人の人たち、また一般の普通の他の人たちもそうですけど、当時の社会で戦争がたくさん起こってます。で、自分たちが虐げている支配者を他の国の人がやっつけてね、そして、その人がその町に入ってきたとしたらどうですか。みんなで喜ぶでしょ。そして、馬に乗ってるわけですよ。戦争した後ですから、その自分をいじめていた人たちをやっつけてくれた救い主ですよ。キリストですよ、メシアですよ。だから喜んで迎えるわけですけど、普通馬なんです。ローマもそうやって馬に乗ってこう凱旋してたんですよね。だ、例えば今だとどうでしょうね。私ナチス分かりますね、ドイツで、そこを連合軍が解放したデンマークかなオランダかな、ちょっと忘れましたけど、町があって、でそれでもうみんなで喜んでね、アメリカの 兵隊さんたちを喜んでね、こう迎えて、女の人がああって抱擁してキスとかしてですね、そういう感じですよね。で、戦車で来るわけですよ。でもそれはもう本当に自分たちを解放してくれた解放者だということで、みんなで喜んでお迎えしているんですけども、イエス様はちょっと拍子抜けです。ガクッ、ロバの子に乗ってるんです、ね、で、ロバの子に乗ってるというのは、似たような感じで王様になった人がいるんですけども、ソロモンです。ソロモン、ラバ、ロバじゃなくてラバラバのメスのラバに乗ってですね、そして入ってって油注がれて王として迎えられたんですね。で、ソロモンの元々に平和という言葉があります。もうダビデが勝ってくれたから、イスラエルはもう安定してるんです。平和をあともたらすためにだけなんで、ラバに乗ってきたんですよね。だから平和を表してます、柔和さを表してます。当時のユダヤ人はイエス様がやってきた時に、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと言った時には、自分たちのためにローマを倒してくれる人だと思って迎え入れた。ローマを倒して自分たちのために神の国を作ってくれる人だと思って、ユダヤ人のための国を作ってくれる人だと思って迎え入れたんですよ。でもイエス様はそれとは対照的にロバの子に乗って来られたわけなんです。敵はローマじゃなかったんですよ。イエス様の考えておられる敵というのは、この心にある反抗する罪です。神様に反抗する罪を取り除くために、神と私たちの間に平和をもたらすために、その平和として ロバの子に乗って来られたわけなんです。ここがすごくね、今私たち平和な日本に住んでるからわからないかもしれませんけれども、とても苦しい状況の中にいた人たちがその状況から救ってほしい、救ってほしい、それを救ってくれる人がいたら、その人が私にとってのメシアだ、救い主だっていうことになるわけなんです。でもイエス様はあなた自身がその反抗しているもの、その罪があるんだよって、あなた自身が敵なんだよということをもうガリラヤにいる時から話されてたんです。心の貧しいもの幸いです、天の御国はその人のものだからです。悲しんでいるものは幸いです、その人は慰められるでしょう。柔和なものは幸いです、知恵を受け継ぎます。その心の貧しいものから始めたんです。なんで幸いなんですか。貧しいという言葉ね、それだとねあんまり分かんないかも、こじきと言っていいでしょう。こじきですよ、心こじきなものは幸いです。全部自分が敵なんだよ。イエス様はもっと過激でした。今のイスラムの過激派より過激なんです。それはあなたを破壊しなさいって意味なんです。神の国、あなた心の中にあるあなたが王様になってますと、それを破壊しなさいということなんです。自爆テロよりもすごいですよ。で今その話をしたんですけれども、今イスラエルに対して戦っているグループがいろいろありますね。パレスチナのグループでハマスと聞いたことありますか。ハマス聞いたことありますか。ハマス、今封鎖し、ガザ地区をですね今支配しているパレスチナのグループですね。でそこからロケットを撃ってくるわけです、イスラエルに対して。だからイスラエルがそのちょっと 2,3 年前にこの攻撃したんですよね。でそのハマスというテロ組織ですね、そこの作った人たちの息子がいるんです。モサブ・ハッセン・ヨーセフっていう人なんですけど、でその人がある時からハマスのために生きるのではなくて、ハマスの中または PLO 他 の, パレスチナの組織ですねの中にある情報をイスラエルの警察に伝えていくというスパイになったんです。で彼はその間にエルサレムの町で聖書をもらってイエス様を信じて、そして今はアメリカに亡命しました。本も書きました。なんで彼がハマスを裏切ったのか、ハマスから抜けたのかと言いますと、今までは私たちパレスチナの国を土地をイスラエルが蹂躙、私たちを虐げている、そしてイスラエルが悪いんだってずっと言ってたんですけども、自分が牢屋に入ったんですよね。そのいろいろ悪い牢屋に入った時に見たものは、そこに入っているハマス同士がリンチしてるんですよ、お互いに。いじめてるんですよ。いじめるっていう言葉って弱いですね。リンチですよ、ね、殺し合って、でしかも自分がもっとちょっと偉いっていうことを表すためにものすごいひどいことをしてるんです。イスラエルの人がこうテロリストを抑えるときにですねする暴力、そんなのもう比べ物になれない。しかも動機がただ自分が偉くなりたいとか、すごいつまらないこと、それを見たってときに、あ、イスラエルが悪いんじゃないんだ、こっちだって分かったんですよ。だから彼は言いました。イスラエルが仮に、イスラエルの人がですね、仮に全員いなくなったとしましょう、ね、1948年の戦争前に戻ったとしましょう、まだパレスチナの人たちは戦ってるでしょう。こっちが問題なんですよ。だから今ユダヤ人の人たちがローマによっていじめられてると思ってて、イエス様が来たから万歳ってこう言ってるわけです。けれどもイエス様は 目的が違うんですよね。さっき言った通りなんです。平和の君として来られたんですよ。神と私たちの間にある敵意を取るために来てくださったわけなんです。だから私たちはいつもイエス様を信じるか信じないかという時に考えなければいけないのは、今の状況から何とかして抜け出したいではなくて、その状況、どの状況にも存在している問題、つまり自分自身を何とかしなければならないんだよということであります。そして、はい、20節をご覧ください。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデルに話し、アンデルとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時は来ました。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。ですか、今イエス様の人気はどんどん上がってるんですよね。でユダヤ人だけじゃなくて、なんとギリシャ人、異邦人がイエス様に会いたいと言い始めたんですよ。このギリシャ人、おそらくですね、自分たちが信じている神々、偶像、それはもう違う、天と地を作った神様がいるはずで、その神様はイスラエルの神様だということをこう思っているような人たちですね。でその人たちがやってきたんです。その時にちょっとねびっくりしたんですよ。アンデレとピリポがいつもねイエス様のところに連れて行く人で有名な弟子なんですけども、どうしようか、ギリシャ人来ちゃったよ、おい、まあでもな、いつも人が来たら連れてってるからな、その人イエス様のところに、どうしようかな、じゃあ連れて行くか、二人で行ったんですよ、ね、そしてそのことをイエス様が聞いた途端、人の子が栄光を受けるその時が来ました。なんでか分かりますか。イエス様はですね、将来起こることを考えていたんです。ユダヤ人だけではなく、異邦人にもその、イエス様を信じる人たちが現れるということを思って、でもまず私がこれから行かなければいけない道は、次に出てくる一粒の麦がその地に落ちて死ななければそれは一つのままです。もし死ねば豊かな実を結びます。つまり私は死ぬんだよ、私は死ぬんだよ、その道にあなた方も一緒に来るかい、そのためにはあなたは自分の命を、なんて書いてますか、憎みなさいって言ってるんです。私、あなたが自分の命を憎めば永遠の命を得るよ、私についていきたいかい、だったらばこの道を、私も死んでいくけれどもあなたも私と一緒に行くことになるんだよって言われたんです。だからさっきの続きなんですよ。私たちは状況が変わることを願うんです。周りの状況が、それを変えてくださるのが神様だと思うんですよ、救い主だと思うんですよ。そうじゃないよ、あなた自身の命を憎むことができる自由、解放を私はこれから与えるんですよということをイエス様がここでおっしゃっているわけで、これが聖書のキリストと救い主と世の中が考えている救い主の違いなんです。状況が変わってほしいと願うのが世の中の救い主なんです。でも本物の救い主は私たちが変わることなんですよ、ですね。で私たちが変わるってできないんですよ。どうやってできるんです、自分を愛してるんですよ、根本的に。生存本能がありますから、人間には、動物にもありますよね。でもどうやって憎むのかなんですよ。 でもそれを可能にするためにまず私が死にますと、そしたら豊かな実を結びますと、その可能にするためにまず死んでくださったのがイエス様なんです。その罪というこのどんなに鉄たわしでこすっても取ることができない、こびりついてても無理だというものを血を流してくれることによって完全にきれいさっぱり取り除いてくださる、その技を行ってこれから行ってくださるわけなんです。それで27節です。今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやそのためにこのためにこそ私はこの時に来たのです。父よ皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた、私は栄光をすでに表した、またもう一度栄光を表そう。イエス様が心を騒がせています。不安になってます。なんでか、この時から救ってくださいとお願いしてるんです。イエス様が受ける十字架の苦しみって肉体の苦痛はもちろんそうですよね。もう信じられない苦痛ですね。 でも精神的な苦痛もありますよね。他の人から罵られる、拒否される、弟子たちからは逃げられる。でも一番恐ろしい苦痛は何ですか？神ご自身から引き離されることです。永遠の昔から神様の懐にいた人です。一緒にいたんです。離れたことないんです。その方が十字架の上で何て言いましたか？エロイエロイラマサバクタニー、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。あそこで起こったのは、自分が罪を負っているから、罪を負ってるとどうですか？神と一緒に入れますか？入れないんですよ。離されている、つまり地獄の苦しみを味わったんです。これが肉体精神、それよりももっともっと苦しいことです。特にイエス様、神の子であるイエス様にとってはですね、これほどの苦痛はないんですよ。だから救ってくださいって言ったんです。でも言い直しました。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。そして栄光を表してください、皆の栄光を表してください。イエス様がヨハネによる福音書で何度も言ったのが、私が自分でこのことを言っているのではありません。父が言って行っていることを私は言って、そして行っているだけなんです。いつも自分がやるんじゃなくて、自分を通して神様が行ってくださることをイエス様は願っていたんです。これがイエス様を信じるクリスチャンたちが行うことですね。父なる神に従われたようにイエス様が、今度は私たちがイエス様キリストに従っていかなければならないということでありますね。で、先ほどの昼の分かち合いでですね、ちょっと私お話ししたんですけども、クリスチャンになるということは良い人になることか。で、私はずっとそう思ってました。ところがある宣教師の人がこう言ってくれたんですね。クリスチャンになったらもっと自分が罪深いことが分かるよって。で、実際に僕そうだったんです。自分はさほど悪い人間じゃないって、まあ大体ね、こういう嘘ついたとか、なんかその自分勝手だっていうのはいろいろあったんですけども、でも今までこんな悪い思いが自分のうちにあったのかと分かってきたのはクリスチャンになって、で、しかも年を経てからですね。嫌ですよ、見たくないですよ、と同時に自分には頼れないっていうのが分かってた。自分を良くするためにクリスチャンになったんじゃないんですよ。自分は良くならないんですよ。なんて言ってますか？聖書の中で十字架につけてしまいなさいって言ってるんです。自分を良くするためじゃなくて、お前は死ねって言ってるんです。パウロがこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。キリストと共に良くなりましたって言ってない、十字架につけられた。 もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。わかりますか？私じゃなくてキリストなんですよ。そしてなんで今生きているのかって言ったら、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるんです。自分が危なっかしいんですよ。自分なんか頼ったらやばいんですよ。だからイエス様に頼っていくというふうに、どんどんどんどんどんどん弱くされていくんです。もうやだ、もうこんな自分っていう、嫌になってくる。だから十字架につけなさい。神様が教えてくださるんです。一瞬一瞬私に頼りなさい、ですね。私クリスチャンになってるのにダメです、やって、わざと神様そうさせてるんですよ。そして神様により頼んでいくことができるようにしてくださってるから、その時に自分を通して行われる技っていうのは、お、俺らなんか結構ねやったからっていうふうに言えないんですよ。わかりますね。神の栄光なんですよ。神様が言われてることとやってることしかできない。でこれのね連続なんです、クリスチャン生活って。だから今も悩むんですよ、ずっと悩むんです。私じゃなくて神なんだ、私じゃなくて神なんだ、神なんだ、神なんだ。でこれが広がっていくのがクリスチャン生活なんです。そして自分の周りで神様の技が行われる、イエス様が行われたように、父のしてることをしてるだけです。私は自分勝手でやってません、なんですね。はい、では次にですね、はい、見てください。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、29節、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためだにではなく、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。神様が声、父なる神様が声を出しました。これ3回あるんですね、聖書の中で。覚えてますか？初めはイエス様がバプテスマを受けられた時ですね。2回目はどこですか？高い山に登られて姿が変わって、この光る姿に変わった時ですね。で3回目ここですね。でも周りの人はですね、なんかドーンっていうことし、こう声しか聞こえなかった。音だよね、音、声っていうより音しか聞こえなかった。でもちゃんとね、声を発しておられたわけですね、神様が。そして私、今世を支配する者が追い出されるって言ってます。この世の裁きだと、世を支配する者が追い出されると。誰ですか、世を支配する者、言ってください。え、サタンでしょ、悪魔ですよ。追い出される時が来たよ。先ほど言った罪の問題、誰がそう仕向けましたか？サタンです。エヴァを惑わして、そしてアダムが罪を犯したために、神様は人に対して地を支配しなさいと言われましたよね。祝福するときに地を従わせよ、すべてのもの、だから人にこの世界を支配するように任せてくださったんです。ところが罪、サタンの言うこと聞いちゃったものだから、サタンに地を支配する権威が移ってしまったんですよ。で世の神とも呼ばれてますね、他の箇所で。で彼がイエス様の十字架の死によって、またよみがえりによって追い出されるよとイエス様が約束してくださったんです。ヘブル人への手紙の2章にこう書いてあります。14節15節ですが、まあ、開きたい方は開いてください。ヘブル人への手紙、ヘブル書ですね、こう書いてます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を 解放してくださるためでした。はい、悪魔が私たちを死の恐怖につながれた奴隷としていたって言うんです。死ぬの怖いって思った人いますか？どうですか？はい、はい、死ぬの怖い、 ありがとうございます。いやまだ先のことだからといってあまり思ったことない人が多いかな。私小学校の時に思ったんですよ。生まれてくる前ってずっとあったよなって。歴史ね、あるでしょ、人間の歴史って言って何千年も前から。でも全然意識なかったですよね。で生まれてきたんです。でまあ70年80年90年したら死ぬでしょ。その後に永遠にまた意識のない状態に戻るのかって思った時に恐ろしくなりましたね。怖くなりました。でこれがここで言ってる悪魔がしてることなんだよ。死ぬのが怖い、死んだ後に裁きがある、これをその悪魔がしていることを滅ぼして私たちが死から死の恐怖から解放してくださる方になってくださるということなんですね。で引き上げるっていう言葉あるじゃないですか。ここに見てください。どうかな、上げられるか、32節、私が地上から上げられるならってありますよね。これどういう意味か、普通ね上げられるっていうとイエス様が天に上げられると思うじゃないですか。そうですよね、32節。でも33節にヨハネがちゃんと説明してくれてます。どのような死に方で死ぬか分かりますか。十字架です。十字架で釘、手と足に打たれた後で上げられるじゃないですか。そのことを意味してるんですよ。それで次見てください、34節。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。イエスは彼らに答えた。まだしばらくの間光はあなた方の上にあります、あなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないようにあなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。立ち去りました。ここでですね、イエス様なんで立ち去ったか分かりますか。彼らの期待には応えられないから立ち去ったんですよ。なんでキリストが死ぬんですか。で彼らは挙げられるって聞いた時に分かったんですね、意味が。殺されるってこと。だってメシアは、救い主はずっと生きるでしょうって。なんで死ぬんですか。でイエス様はそのことを答えないで、むしろ光のあるうちに、光がある間に光の中を歩みなさいって言われたんですよ。意味分かりますか。普通光っていうとですね、悟るとかっていうふうに思っちゃうじゃないですか。悟る、その分からなかったものが分かったと、哲学とかその宗教とかの悟りみたいな。でもそれよりも聖書では清さです。清さ、光は清さを表しています。欠点がない、汚れがない、悪いものがない、完全な状態です。その中に歩みなさい。つまりイエス様が言いたいのは、ここにいるユダヤ人分かってたんですよ。印も見て聞いて、イエスがキリストであること分かってた。にもかかわらず一歩踏み出せないんですよ。なんでか分かりますか。光の中に入るとどうなりますか。今までの自分の全てが見えてしまいます。全部が見えちゃうんです。だからヨハネの3章でイエス様が言われたのは、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからで、ね、なんでイエス様を知ってるのに、知識的にね、頭では知っているのに イエス様の中で生きていく、つまり生活の中にそれを持っていかないのかというと、生活の中で悪いことをしていてイエス様と一緒にやっていくとバレちゃうからなんです。だから来ないんですよ。この違いがあったんです。生活は変えたくないんです。聞いてる人たちは周りが変わってほしいと願ってるんですけど、生活はいいです、このままでいいですですね。だからもうここで完全に分かれて、今度この同じ群衆が何をしますか。数日後に何しますか。十字架につけろと叫んだんですよ。わかりますか。ホサナって言ってた人たちが十字架につけろって言ってんですよ。こっちが全然変わってないんです。でイエス様はこれが最後だったよということを表すためにここで去っておられるわけなんです。そして37節から41節まで読みます。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのであるということなんですが、彼らが信じなかった。37節見てください。今ヨハネまとめてるんですよ、これまでのイエス様の働きを。イエス様印見せましたよね。これで7つ見せたんです、大きな印。あのヨハネの福音書の中ではね、もっとたくさんやってますけども、でも信じなかったっていうのがまとめなんです。信じなかった。そして39節見てください。39節、信じることができなかったって書いてあるんです。信じなかったら心が固くなってきます。怖いこと今ここで書いてるんです。信じることができなくなった。怖いと思いませんか。信じたいと思ってももうできなくなっちゃってるんです。なぜか、信じなかった、信じなかった、信じなかった。印を見るたびに信じないことを選んでった結果、心が固くなっちゃって麻痺するっていう言葉ありますね。麻痺、麻痺して、でちょうどあの皆様、あの今はねコンピューターであのほらキーボード使ってるから、あんまりこうペンダコってあるじゃないですか、ここに固くなってね、あの今ギターやってる人分かりますよね、こう固くなって、だから針を刺しても痛くないっていうね、固くなになるってそういう意味なんですよ、もともとね。ずっとそれをやり続けているがために感覚がなくなってくるんですよ。チクチクがなくなってくるんです。これ怖いことなんですけども、真理なんです。出エジプト記でパロがそうでした。同じことが書いてあります。印を見て、また神様がイスラエルの民を出て行かせなさいって言ったのに行かせなかった。でまた災いが来て印を見てるのに行かせなかった。強情になっていた、かたくなになっていたんです。今度は最後に主が彼をかたくなにされたって書いてあるんです。怖いですね。怖い。もう自分ではもう その状態でもうそこから逃れられなくなっちゃうんですよ。つまりどういうことか、限られてるんだよ。救いを受け入れるって限られてるんだよ。すぐに来るんじゃないよ。だから御言葉を聞いた時ってですね、御霊が働かれてる時にチクチクするんですね。チクチクしますね。それ祝福なんですよ。祝福なんですよ。その時に応答してください。いや、あのまたね、次の週に教会に来たら
同じように聞けるから
と思ってても、もっとそれに応答するのが難しくなります。拒めば拒むほど自分の心は固くなってるんです。無感覚になってるんです。悔い改めるのがもっと難しくなってくるんです。これすごく大事です。だからイエス様がさっき光がある間に、ね、って言ってるんですよ。光の中で歩みなさい。今チクチクしてるというのは光が来てるんですよ。光があるんですよ。それをある間に受け取って光の中に入ってきて、つまり悔い改めなさい、イエス様の方に行きなさいということです、ね、そしてじゃあ次行きますよ。42節、しかしそれにもかかわらず指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。ユダヤ人の指導者の中にもいたんですね。イエス様を信じた人が誰ですか？有名な人、ニコデモ。そう、アリマタヤのヨセフもいますけども、ニコデモが、ヨハネはですね、ニコデモに注目したんですね。3回出てきます。あの有名な、まず夜に一人で、ね、他のユダヤ人がいますから、ね、そして認めたんです。でもイエス様はそこにパキーンとまだ信じてないって話をしました。けれどもこの7章でカリオの祭りがあった後にですね、このサンヘドリンと言いますが、ユダヤ人の議会がありますけども、そこで、議員の中でね、イエスを信じた者なんかいないじゃないかってこう言った時に、ちょっと反論のために立ち上がったんですね。でもイエス様信じてますとは言わなかったんですけども、こうちゃんと律法に従ってね、イエスを裁くべきじゃないかと、そんな勝手気ままにイエスを裁いてはいけないって言ってね、ちゃんと本人から聞かなきゃいけないじゃないかとこう反論したんですよね。そこまでは勇気あった。で最後にいつか知ってますか、イエス様死なれた時にですね、その埋葬する準備のために持ってきたんですね。あの後ろに書いてありますけれども、19章の39節に書いてあるんですけども、埋葬をする、埋める、これ準備をしてくれてますですね。だから2個でもいたんですね、こういうふうに。けれどもきついですね、痛いですね。見てください、43節で、神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからだ。でもこれもイエス様を信じることのできない大きな理由の一つです。人を恐れるって結局人の栄誉が欲しいんですよ、愛してるんですよ。いやそれだけで人の栄誉を愛してるなんてちょっとね、ほら私はこれだけ生きるんです、すごいでしょすごいでしょっつったら人の栄誉を愛してるけれども、人を恐れる、他の人のことが気になる。でもそうでしょ、あいつ変なやつだ、あキリスト気違いになった、宗教臭いというふうに自分の評価が下がるのが嫌なんでしょ。つまり自分がよく思われたい、人の栄誉を愛してるんですよ。人を恐れるということは人の栄誉を愛してるんですよ、神ではなくて。そのためにどれだけ多くの人が、はっきり言います、地獄に行ってることでしょうか。イエス様が言われました、どっちを恐れますかという話で、弟子たちにこう言ったんです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。死んだら地獄に送る権威を神が持っておられるのに、家族がどう思うかな、職場の友達がどう思うかな、ね、人を恐れている。でも自分の命をもっと大事にしてください。死んだ後で地獄に送ることができる方を恐れなさい。神の栄誉というのはこのことですね、神の栄誉。そして最後です。またイエスは大声で言われた、私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。 私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。誰かが私のことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。私を拒み私の言うことを受け入れない者には、その人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が、私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。これが最後の最後の最後のアピール、アピールなんて言うんだ日本語で、呼びかけですよね、訴えですよ。そのまま話して、はい、もう言いました、あとはあなたが何とかするんですよと。 It's up to you、 英語だったらそのあなたによりますよ、よりけりですよということなんですよ。でここで面白いのは、イエス様は私の言う、47節、私の言うことを聞いて守らなくても、どうなってますか、裁かないって言ってですね、でも私を拒んだら裁きますよと。で私の言葉が終わりの日に裁くって言ってます。イエス様を信じない、もう一つ、また別の大きな理由、私クリスチャンになったらその高い基準で生きていくことはできない、もう今やってること直せるわけないじゃないね、守れない、自信がないから、やっぱりやめときます。イエス様は何て言ってますか、裁かないよ。イエス様を受け入れてクリスチャンになった後に、イエス様が言ってることを守れなくても裁かないよ。なぜだったら、私は裁くためじゃなくて世を救うために来たんだよ。でもそれを理由にして、あ、私はクリスチャンのように生きることはできないから、あ、もうこれで結構ですと言って受け入れなかったら裁きますよと。で私が裁くというよりも、今もう言ったでしょって、それを終わりの日、最後の審判の時にそれが証拠となって、そして地獄に行くことになりますよって意味です、ここで言ってるのは、ね、多くの人言うんですよ、まだ俺なんかね、キリスト教のことについて知らなかったし、聖書もよくわからなかったからね、多分最後の審判でも言うでしょう。いや私ね、イエス・キリストのことなんか聞いてなかったですよ。いや聞いた言っただろ、あの言葉。いやそれは音としては聞こえましたけれども、ここなんイエス様言ってるのはこのことなんです。二言葉を伝えたらですね、責任が伴うんですよ。全人類が責任が伴うんです。その言葉が残るんです。最後の審判の時に言われるんですですね。それを元にしてですね、言われるんですよ。私実はミッションの大学卒業しました。ミッション系の大学卒業してですね、そして高校、たまたまですね、高校の OB 会、同窓会の時に私と同じ大学を卒業した先輩がいたんですよ。だから同じ先輩だけども、高校も大学も同じなんですよね。でたまたま同じ大学だから話して、ミッション系ですよねって、えでプロテスタントカトリックになっちゃった、あのプロテスタントです知ってます、あのプロテスタントって話して、えあれってプロテスタントなのって、キリスト教っていうのもあんまり分かってなかったって感じですよね。でも私は知ってます、この人言い訳できないって。だって毎週毎週今週の聖句ってあって、ちゃんと言葉書かれてるんですよ。でキリスト教概論の中で礼拝は必須だったんです。それに出なかったら点数取れないんですよ単位が取れないんですよ。出てるんです、聞いてるんです。で皆さんが宣教会議みたいなところでですね、世界地図を見ます、宣教のですか。そしてでっかいんで、日本は伝えられていない国じゃないんですよ。英語だと Unreached Area って言います。届いてない国って言うんです。北朝鮮今真っ赤なんですよ。届いてない国になっちゃったんですよ、昔はあったけれども。日本は Unevangelized って書いてあるんです。
福音化されてない、だから聞いたのにまだ信じてないって書いてあるんです。聞いてるんですよ。韓国より早く来てるんです。日本は聞いてるんですよ。それが残るよって言ってるんです、終わりの日に、ね、これ怖いことなんですけども、最後だよ、限られてるんだよというメッセージで、13章からはイエス様はご自分のものとなっている者たちに最後の愛をもう完全に表す形で話していかれます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今、厳粛な厳しいその話を聞きました。機会って限られてるんだ、いつもあるわけじゃないんだ、それが分かりました。神様どうかお願いします。まだあなたを受け入れてない人たちがこの神への恐れを抱くことができるように、聖霊様が働いてください、降り注いでください。この日本に、この東京に、神様どうか、もう聞いているはずの人がその御言葉を思い出して、そして良い意味で震えて、あなたを信じなければ救われないんだということ、それを知ることができますようにお願いいたします。たっといイエス様の御名によってお祈りします。アメン。